ピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
もうね疲れました。
あ、そう、うん、あんた今さっき帰ってきたのって、うん、
え、
今帰ってきたの、
帰宅。そう、
うん、
ちょっと前まで悠々自適な窓際族をしてたんだけども
お先真っ黒だろ、今から窓際族行ってたら
本当に窓際に座りながら暇な一日を過ごすっていうのを繰り返していたんだけども、
はい、急
に人手が足りないからって呼び出されて、うん、席替えをして昔僕がリードしていたチームに末端メンバーとして招集されるっていう。
ああ、そうなんですか。
うん、
へえ、
うん、そう、一から出直してくださいっていう、
うん、
私ここのリードだったんですけど
何なの、なんか、あ、なんかしくじったの、なんか
しくじってないけど、ボスとは仲が悪いんだ。
あ、そうですか。
うん、上司となる人は、うん、オルナトから入ってきて私の方が有能でチームリーダーにふさわしいっていうことで、さらに上役に根回しをし、俺を別のチームに移動するという、技をやってのけてですね。
はあ。
そして、そこに行けたのはいいものの、そこに行くこと自体はそんなに嫌じゃなかったんだけど、
うん。
まあなんか、そういう人がいたので、あまり、
なんか厄介な人がいたって話はなんかラジオでもしたんじゃないですかね。
そうですね。うん、その厄介な人が、さらに厄介なことに私の人事権を完全に握る立場になってしま
う。あ、そうなんですか。
うん。
それはまたまた、あらららら。
やばいですよ、
ね。やば、そうですね。あ、そんなことになってたんですか。あらららららら。
いかにしてですね、はい、私はそいつの部下から脱却してですね、新しい道を歩み出すかということでですね、ゲームの企画書を書いたりとか、
はい、
なんかいろいろやってるわけですよ。
いや、話聞いてるだけでなんかもうポンポンが痛いんですけど。あれでしょ、なんか意識の高い人でしょ、うん、
意識高いね。帝王学の本読んでた、会社で。帝王学の本。
帝王学。帝王ときたもんかい。
あら。帝王だー。
あらららら、うん。あれ、恐ろしいね。なんか人の上に、なんかマウントする。俺は今からマウントするっていうことをですね。会社中に知らしめるってすごいやつだね。
まあ、すごいと思うね。ね、意識高すぎてちょっとついていけないもんね。
いや、やりづらい人がね、こう、なまじちょっと有能とかだったりすると、こう、ご愁傷様って感じですね、本当に。
まあ、それに付き合わされたり、振り回される周りがね、かわいそうですよ。う
ん、本当だね。
大体、その人自身が目指すためにいろんなことを立ち上げるんだけれども、そういう人っていうのは、そこまでだから有能なのは、
うん、
尻を拭くとかができないので、
はい、
大体尻すぼみかどちらかって何の罪もない人々がその後片付けをするということになってくるんですけど、
うん、はい、
まあそれと似たようなことが起こってですね、私は、窓際族ではいられなくなり、人員配備のミスのしわ寄せでタスクが溜まったチームに再配属と、
はい、
それが元自分がリードしていたチームで、まあ、端的に言って屈辱的な状態であると。まあ、自分自身はそれほどぐぬっとは思ってないんだよね。
はい、
うん、まあいいんですけど、
これからこう、さあじゃあ楽しいラジオって感じにあんまりならないオープニングですね。
ああ、まあ大したことないんですよ。まあ何しろ大阪にいた頃はこんなね、ぐらいのことを週に4回ぐらいあったじゃないですか。それぐらい嫌な気分になる出来事なんで。
安息日が1日しかないっていう、すごい。
うん。そうそうそうそう。休日は出勤するしね。
うん。あ、1日じゃなかった。
ああ、そうそう、新人、新卒の人もね、会社来ましたね。
はいはい、もう。
あの、彼らはね、
うん、
デザイナーなんだけれど、定時の30分前に全然来ないんだよ。
はあ。
全然掃除もしないんだ。
はい。
我々が新人の時はね、定時より30分早く来て、80人近くのデスクのね、ゴミ箱を全部、ゴミ袋に集めるというね、謎の苦行をしていたんだけれども、そういったことはね、
私は、ね、やってましたね、朝のゴミ掃除とかね。そのおかげでもあれじゃない、捨てられてたなんか代行支援の企画書とかもらってたじゃん。
もらってないよ、拾っただけ。
うん、
拾って、なんとなく、いつか捨てようと思ってる。
うん。で、現在に至るっていう。
うん、まあもう紛失したけどね、あれは。
そうね、うん、うん、ねえ、まあ今考えればこう、ね、なんかこうね、こうダダ漏れな感じでしたけどね、今の常識で言うとね、
うん、ね、うん、まあ紙メディアだからね、意外と残るときは残るんだね、
うん、いやそのあの捨てられた方じゃなくてさ、その、
うん、
就業よりも30分前に来いとかさ、なかなか今は言えないじゃない、
今時のとこではないよね。
うん。
さすがに IT 企業では。よっぽどブラックじゃないと。
はい。
少なくとも一部上場ではなかなか。いや、でもあるんじゃない？
まあ、遅い、敏感じゃないところはまだやってるかもね。うん。
うん、結構多くのところまだやってそうだけどね。
うん。
意外にもさ、その大阪のゲーム会社はさ、今じゃ託児所もある。思い出して行ってるっぽいよ。
そうですか。そんなに意識が高くなって。
うん、やばいね。
まあ、これはいい方にですけど。うん。
うん。いい、もちろんいいことなんだけど、やっぱり、その、やばい人材がさ、もう居場所なくなってきて、
うん、
こう、海として出されていったのかね。
はい。
世代交代とかもありながら。
そういうことなんでしょうね、きっとね。
だから、業界の皆さん気をつけるべきですよ。
はい、
大阪の、大手ゲーム会社からやってきましたっていう、
うん、
40半ば以上の連中っていうのは、うん、まあクソ面だとその可能性が高いとブラック体質だという可能性がありますからね、
はい、漏れなくかもしれないです、もしかしたら
漏れなくの可能性あるよねそんな人は仮にもね、
はい、
小規模でも中規模でもいいけれども、
うん、
まあ、この人は経験もあるし大手の出身だしね、こんな有名なタイトルもやってるからリードにしちゃおうかななんて、
うん、
やろうもんならね、野蛮な 野蛮な人員采配とか外注管理とかね、残業休日出勤上等なスケジュール組んだりとか、まあ蛮族みたいな人であることが可能性が高いからね、
高いですからね、
うん、
何でしたっけ、深夜2時会議とか、なんかそんな聞いたことありますけど。
あれでしょ、怪物、狩人の。
怪物狩人そうそうそう、そのさ、怪物狩人の初期面の人たちは、そんな苦行をされてたと聞きましたが。
うん。もう自慢できないよね。
本当だね。
やばいよね。でも、いまだにね、福岡のレベル5とか、聞くところに。
あ、まだやってんですかね。
あの会社はほら、だって NHK のさ、ドキュメンタリーとかでさ、夜中の、夕方の3時に見えてると
か。あ、もしもし？
え？
声が聞きづらい。
明け方の3時にミーティングを開始する日の3であったとかさ、
あったね、
ドキュメンタリーでもやってたじゃん。
でも、あの NHK のドキュメンタリーも随分前ですよ。もう10年くらい前じゃない？
そんなに前になるか。
そうだよ。もうかなり変わってると思うけどね。変わってないかもしれないけどね。
変わってないかもしれないよね。
はい。まあ、いい加減日野さんも落ち着いたでしょ。
うん。そうじゃない。もうガンダムもやったし。
ねえ。ガンダムやってこけて。うん、
ジブリにもなったし。
なったし。で微妙だったりとか、ドラクエの曲 に似せるという変なこすい技をやってみたりとか、
あれはオーダーサウンドディレクターはなんだバカなのあれ
わかんない。びっくりしたよね、あの、二の国の CM とかね。ダンタダン、ダンタン、ダンみたいな、なんか、あれ、ドラクエ？
ってならない、あれ、なんか。そこだけは避けません？
うん。
いくらなんでも。
驚いたね。
やっぱり思いついちゃったのかな。
なんですかね、わかりません
。ドラクエみたいにしたらよくねって。ドラクエと間違えて買うかもって。
うん。
思ったのかね。
かもしれないですね。いやいや。
まずいよね。
さあ、じゃあ鮫島さんがそんなこうお辛い目に遭ってるとはつゆ知らずね。
ああ、いや、でもそんなに辛くないです
よ。あ、同じ話になった。ごめんごめん。いや、いいです、いいです。で、じゃあ、そうですね。もう、うちの会社もね、あの、新入社員が配属されてましたね。
ああ、ほんと、何人ぐらい来た？
うちのチームは何人かな？
うん。
4人ぐらい？
やっぱりさ、はい、まあ、非公式にでもさ、
うん。
やっぱりこう、地下マン禁止令を発令した方がいいと思うよ。
なんで急に？
なんかそういうのでさ、トラブルを起こしてさ、
はい、
会社にいらんなくなったりとかさ、されたら困るじゃん。
はあ、
せっかくコストかけてさ、新卒採用したのにさ、
うん、
なんかやらかしたりしてさ。
いや、わかんないけど、まあ、あの、いい子そうでしたよ。どんな人かは知りませんけど。あの、あれですか、鮫島さんと違って、あの、うちのチームはすごい、あの、チームの空気がとても良いんで。
ああ、いや、別に我々のとこも空気悪いとこはわけじゃないですよ。
はい。
ただまあ、その人員管理の下手な上層部が多いというだけで。
そうですか。はい。
うん、そうですか。運が悪かっただけかもしれないですけどね。
うん。
でも、
そうそう。
間違いなくしわ寄せは来ている。
はい。じゃあ、そういうことで、ハッシュタグでもやってみましょうかね。
そうですね。
はい。ですね、ハッシュタグアマプロは、皆さんのハッシュタグアマプロというつぶやきをですね、私たちが強制的に読むというコーナーです。
うん。
はい。ということで、4月の。いい
ですね、久しぶりですね。
そうですね、
うん。
4月の5日、伊藤さんからやりますかね。
はい、ありがとうございます。
はい。アマプロで紹介されて、数年前からフルーツ宅配便を読んでるんだけど、内容がどんどん黄昏流星群になってきている。なぜ連載を続けてるのか謎。しかも伊藤潤二が原作付きのため、来週最終回。残念っていう。これふーちゃんが、佳作か残念賞に入れたフルーツ宅配便という漫画を、
いつ頃？
去年？ 2 年前ぐらい。
あ、去年？あ、そうなんだ。
去年か2年前ぐらい。
うんうん、あのアマゾンプロダクツ大賞ですよね、
はい、
漫画編。
そうですね、そうなんだよ。最初はね、俺確かその時の評がね、あれだったと思いますね。漫画を描くっていうさ、なんかすごい辛いものじゃないですか、
うん、
その物語を俺は描きたいんだとかさ、
うん、
かっこいい絵を描きたいんだってい う、 こう野心に燃えてさ、みんなこうペンを走らすわけですよ、
うんうん
ね、そういったこう野心が一切見当たらない、死んだ漫画があるっていう。
確かに今画像検索して見てるけど、
うん、
実にこう死んでるね。
そうでしょ。すごい、なんていうかな、漫画を描こうっていう、こう原動力になるほとばしりみたいなものを一切感じられないっていうですね。
なんかね、小津安二郎の漫画みたい。
小津安二郎は絵が綺麗じゃないですか。
うん。
絵が綺麗じゃないんですよ。で、それですごい気になってたんですけど、うん、伊藤さんのおっしゃる通りね、どんどんどんどんなんか、平凡化してってね。
うん。
うん。もう、全然面白くなくなっちゃいましたね。
ああ。ああ。
うん。
ただ、なんかね、単行本の表紙はいいね。デザイナーさんがいいのかな。
そうかしらね。うん。
うん、
なんかね、その、何？まあ、皆さんググってくださいよ。その、なんかよくわかんない、こう、覇気のない絵がさ、で、身も蓋もない、こう、オチになるのが面白かったんだけど、
うん、
なんか、 何デリヘルで着いた客と一緒になりましたとかさ、
うん、
なんかあのデリヘルの娘あのの連れた子供をその扶養しましたみたいなさ、
うん、
なんか変な、なんか救いっぽい話になったりとかして、そういうのは全然面白くないんだけどお前の絵だとっていう。なんか そういう感じ、うん、身も蓋もないから面白かったんだけど、うん、結局デリヘルやってるのバレてあの婚約破棄されましたカンとかそんな感じのが面白かったんで、うん、
それは面白い、
うん、
それすごい面白い。
だからなんだよっていうのをさ俺読みながら突っ込んでたのよ、うんうん、でもなんかちょっとこうなんか手塚治虫チックな感じになっちゃって、すげえボンビャクって感じになっちゃいましたね、
うん、つまんなくしちゃったんだ、こなれてきたせいで、はい、お話しくんのが悪い意味で上手くなってしまったの。
そう、
ちょうど面白くないポイントに向かって成長してる、
成長しちゃったみたいですね。うん、
いや
皮肉なもんですね、漫画としては体裁整ってきたんですけどね、
うん、
はい、じゃあ次行きます。聖一郎くん、プリティ長島が議員なの黙ってたのって言ってますけど、別に言う義理ないし。
え、そうなの。
そうだよ、プリティ長島千葉の議員さんじゃない、なんか千葉県のどっか、
ああ、なんか千葉県議会議員らしいね。
そう、
すごいじゃん、年収800万ぐらいあるんじゃないですか。
うん、
いいね、有名になるって。
そうだね、なんかこううまいこう転職をした感じだよね。もう長島さんきついみたいな、あのほら、うん、大病を患われてさ、
長島さんもう表舞台には立たないからね。
そうでしょ、なんかこう非常にこう逆の、もともと神聖化されてたけど、
うん、
なんかこうちょっと天皇張りにこう神聖化されちゃったじゃん、もう姿をお見せにならないぐらいの。
ねえ、
ねえ、そうなるとプリティ的にはちょっときついでしょ。
うんうん、うんうん、
そこにこう渡りに船でこう議員になるっていうこの素晴らしい先を読む力みたいな。
すげえよな。しかもなんかトップ当選してるよ。いや、ウィキペディアによると。
あ、そうですか。
うん。
まあ千葉はほら、
市議選、
うん、森田健作さんのとこですからね。
千葉県は森田健作だね。うん。
うん。まあ、ね、大阪と違うのはね、まあそんなに悪いことしない。デタラメなやつが当選しないぐらい
で。割とちゃんとみんな真面目なんだよね。
うん。芸人とか歌手で当選したとしても、まあまあ、
うん、
あ、とんでもないなんか下半身スキャンダルとか、そういうのないでしょ、ノックみたいな人
が。しかも偉いよ、だってね、うん、AED の普及がね、政策なんだって。
あ、そうなの。うん、
うん、AED ってあの電気で
バウっていうやつ、うん、
うん、なんか自分がね、自分の息子が所属する少年野球チームのライバルチームの選手がね、試合中胸に打球を受けて心臓発作起こして、
うん、
そして死んでしまったんだって。
ああ、そうですか。
でもその時に AED があれば救えたんじゃないかっていう思いから、
うん、
AED の普及を政策にして、プリティ長島は立候補したと。
はあ、すいません、なんか
大阪の人とは全然もう思いが違う。
すいません、なんかちょっと今ディスっちゃって。
いやいやいや、いいんじゃない。
なんか転職おめでとうございますみたいなひどいこと
言って。転職はもうおめでとうですよ、確かにね。ただちゃんとその働いてるっていうのが偉いよね。
はい、
それなりに。
そうです ね、ということです。はい、
はい、
みーたろうさん、アマプロ一言お願い、よろしくお願いします。ヤフーニュース、ゲームバーに警告、大阪で閉店。据え置き型を中心に様々な家庭用ゲーム機が店内に揃い、飲食しながら遊べるゲームバー、著作権侵害行為に当たるというケース。警告の結果、運営会社が大阪の店舗の閉店を発表。
あ、
だそうです。4月9日月曜日のニュース。
誰がチクったんですかね。
誰ですかね。
そういう場所あってもいいじゃん、楽しいんだしさ。 なんか弁護士がうまいことその辺覆してくれたらよかったのね。
どうなんですかね、なんか風営法もか絡むんですかね、ゲーム。
風営法が絡んでくるのはアーケードゲームのこう営業でしょ、
うん、
家庭用ゲーム機をバーに置くっていうのが著作権侵害になるんですかね。
わかんない。なんかスポーツと何が違うんだよって思うけどね。
ん？スポーツ？
スポーツバーみたいなあるじゃん。野球見たりとか、
ね、
サッカー見たりとかするのにさ、うん、
そうなんだよな。でやっぱりちゃんとお金使って弁護士を雇って法的にこう地盤を固めないといけないんだろうね。
うん、
解釈し微妙なとこじゃん。解釈次第でこうダメにも OK にもなるというような印象があるんだけれど、
うん、
うん、だから本当にうまいことやらないとダメになるってとこじゃない。完全に真っ黒な感じしないもんね。
そうね。
そんなことより漫画タイムをなんとかした。
え、何？
漫画タウンか。漫画タウン、
漫画タウン、
ま、漫画村、漫画村
漫画タウンはもともとある雑誌名だから。
ああ、それなんだけど、漫画村は解散して漫画タウンっていう名前になって同じことをして
る。うん。
で、いいよね。合ってるよね。
なんか、それでこう、迷惑こう思ってるっていう話でしたね。
うん、そうそう。そっちの方を取り締まった方がいいと思うよね。
はい。まあ、
あっちは。その NHK で漫画村のさ、
うん、
開発の関係者に電話する。
あ、もしもし？
ん？何？
ネットワークが不安定ですね。すいません。
頑張れ。
俺
こっちの方は大丈夫だから。
いやいやいや、そうじゃなくて、僕の方にこう聞こえないんで。
うん。
はい。そうですね。で、何ですか？
うん、だから、NHK でさ、
うん、
漫画村の関係者に電話、が通じるとこまで調査が進んだっていう。
あ、そうなんだ。うん。
うん、漫画村もさ、結構この完全な悪党っていうかさ、
うん、
微妙なところない。
と言いますと。
その出版業界ってさ、すごい低能で遅れてるじゃない？
いや、前提がすごい。
全然こう、IT 化も進まないし、
うん、
あのなんか変なとこでケチってさ、
うん、
まあ、電書サイトもさ複数にばらけてるしさ、
うん、
こう分散しちゃっていて、その電書を買うにしてもさ、どうにもこう買う気しないじゃん。 Kindle で買うぐらいじゃん、せいぜい。
そうそうそう、最近もね、なんかどっかの、電子書籍サイトがサービス終了するにあたって、
うん、
買ったやつも見れなくなるっつって、ちょっと問題になってたね。
問題ありすぎだよね、そんなのね。
いや、それはないってっていう、その。
せめてダウンロードしてできるようにって。
うん。
なるじゃんね。
なる、それはそうですよ。で、まあ、そこら辺のね、いいかげ、何、低たらくっていうのは、まあ、俺も思うよ。いくつあるんだ、今、その、
うん、
漫画系のやつさ。ね、うん。せっかく、その何、何あの、大手3社あるのにさ、その、小学館、集英社、講談社って、ある、この3つがさ、全然温度足らないでバラバラの作ってるっていう、お前、低能すぎるって話じゃん。
そこそこ。うん、それだよな。これも記事で読んだ話だけど、
うん、
2000年、0年代前半なんかさ、ナップスターが、もう大暴れしてたじゃない。
ありましたね、うん、
ナップスターとか、まあ、WinMX とか、
うん、
P2P だよね。
はい。
でもそれらもさ、音楽配信サイトっていうのがいろいろと整備されて、
うん、
視聴ができるとか聴き放題であるとか、まあ、なんだかんだでナップスターもまっとうな商売に鞍替えしたりとかして、なんだかんだで5、6年で安定してきたよね。 iTunes ストアができたりとかして。
そうだね、うん、
なんか似たようなことが漫画業界でもできるんじゃないかっていう 風に言ってる記事がさ、
うん、
あ、本当その通りだよね、
うん、
全然頑張ってないんだろうな出版の人って。
そうね、
楽勝楽勝って思ってんのかな、
うん、特にあの漫画村問題でさ、その漫画家さんがさ、中ベテランから中堅あたりがさ、うん、もう商売ができなくなってるのが超大問題なんだよね。
ね、
ちょっと前にちょっとショックだったのがさ、なんだっけ、あの徳弘正也がさ、
うん、
もっこり侍っていうなんか新刊を出したんだけど、
うん、
後書きがね結構ショッキングなこと書いてあって、いやもうちょっと俺クラスで単行本出せるのこれ最後かもみたいな。うん、でもっこり侍は嫁をアシスタントにして作りましたみたいな、うん、でアシスタント
雇
えてないって。
あの人少なくともターちゃんという大ヒット作があるのに、
うん、まあだし、
どんな無駄遣いをしたの？
いや、そうで無駄遣いっていうかさ、俺からすると徳弘正也って相当こうレベルの高い人だと思うんだけど、その
だってね、週刊少年ジャンプのトップクラスのさ、
うん、まあそうだしさ、一応言っとくと最近のね、京志郎から先、京志郎最後にちょっと元気はなくなってたんだよ。
うん。京志郎元気が出るような話じゃない。
いやまあそう、あそこでこうストーリー開眼したんだけど、
うん、
ちょっとギャグの方にあんまり興味がなくなっちゃったのかなっていう気はしてたの、個人的には。
うん、
で、もっこり侍もね、俺は連載でも読んでたんだけど、すごい上手いんだけど。ちょっと元気がない感じっていうのはすごい気になってたんだよ。
うん。
うん。そう。
元気なかったんだ。
そう。そこはね、ちょっとこの今こう低迷してる理由の一つなのかもしれないんだけどさ。でも基本的にはさ、ストーリーテリングの人だし、構成とか抜群にシェイプアップランの頃から上手い人だから。
うん。
そんななんか何コミックス出すのが厳しいとかいうレベルの人じゃ全然ないんだよ。
うん。
うん、それが今ね、そんなですからね、大変ですよね。
ほんとね。
ねえ。あ、そうだ、あとさ、なんだっけ、うん、ちょっと話がさ、それるんだけどさ、ピッコマだっけ、
うん、え
ピッコマって講談社かなんかの、何漫画無料サイトみたいなやつあんだけどさ、
うん、
それにこう、なんか寄生獣がなんか読み放題で読めるみたいなニュースをやってるのよ。ニュースとか CM やってんのよ。
うん。
それがさ、ちょっとおかしくてさ、鮫島さん見たことないでしょ。
何が？
ピッコマの CM って。
ないないない。
ないでしょ。寄生獣の CM でさ、
う
ん、山寺宏一使ってさ、ナレーションで、
ね。テレビコマーシャルってこと？
テレビコマーシャル。
あ、本当に？
何？ある日突然やってきた、その、何？寄生型侵入者みたいな。そこに救世主が現れたみたいな。そんなナレーションなんだけどさ、
うん、
寄生獣ってそんな話だっけ？
うん。ちょっといい？聞いて、それ、今。
はい、どうぞ。今見てる？
うん。
あ、そうか、鮫島さん。
正義の味方が降り立った。
そうそうそう。
今だけ0円って。正義の味方降り立ってねえしな、別に。
新一のこと言ってんの？
新一は完全巻き込まれ型の主役に過ぎないのね。降り立ってないの、この人読んでないでしょ。
いや、山寺宏一がとばっちり受けてる。
おいおいおい、これなんだ、誰は、ね、博報堂と広告代理店の人は知らないんじゃないの、
うん、すごいよね、なんか。
うん。
それがさ、なんか、あれなんだよ、何ゴールデンタイムとかに流れてんだよ。
すげえ。
うん。
寄 寄生獣のテーマってそこじゃないよね。
ねえ。そんな寄生獣読んでねえっていう。めちゃくちゃ面白い。
すごく読んでない。面白いね。
面白い。
ドラゴンボールかなんかだと思ってんじゃないねえ。これ全部間違ってたりしてね、このコマーシャル。
何
が？弱虫ペダルとか蒼天の剣とかもある
。あ、それだったら面白いね。自転車大好き少年のみたいな。自転車に乗るために生まれてきた男なんとかがみたいな。あれ、俺が知ってるのはなんか秋葉原に行きたいためにチャリ乗ってた少年だったと思うんだけどみたいな。
自転車の申し子。最強の自転車乗りが。
いいな、全部嘘のやついいな。泣き虫だったケンシロウがみたいな。
そうそう、サムネイルはね、ケンシロウが泣いてるんだよ。
蒼天のけ。いやー、なんだかなと思って、なんかデタラメな話ばっかりだよな。うん、
雑だな
本当に。うん、
いやー、良くない仕事してますね。
ねえ。ゲームバーだってさ、多分何、何あの、据え置きのさ、ゲーム機をさ、置いてさ、
うん、
で、ちょっと帰ると遅すぎてゲームできないけど、まあ飲みついでだったらゲームやりたいやつとかさ、
うん、
いると思うんだよね、サラリーマンで、うん。うん。そういう人のためにさ、なんか許可取ったりとかしてもいいと思うんだけどね。
いいよね。でもセーブデータやるのめんどくさいね、いちいちログインして。
ああ、そうだね、うん、
ね。セーブデータってさ、タイトルによってはさ、ローカルに保存してそうじゃん。
うん、
どうすんだろうね。
ねえ、
セーブデータってさ、最近すごいややこしいよね。
うん、
プレステ2の頃はよかったよな、セーブデータは。
ああ、楽だった ね、
メモカで管理できるから。
うん、
PS3 時代から、ね、なんなのセーブはどこに行ったのって思わない。
うわ、もう思いますよ。
ローカルのストレージにしかセーブデータはしまえないの、うん、友達の家に行って続き遊べないじゃんってなるよね。
まあね。 PS4 世代はどうなってんの、なんかクラウドでなんかできないの、他のところ
で。は想像としてはそうなってたらいいなと思うんだけど、試したことないから。
うん、
どうなんだろう。今度こちらの家で俺のアカウントで入ってみようか。
ああ、いいよ、やってみてくれよ。
そしたらセーブデータダウンロードしますとか出たりするかもね。
そうだね。はい、うん、じゃあ次行きます。いちご屋さん、赤ちゃんアーマーを剥ぎ取られた春先おじさんかしと春先おじさんと化した鮫島さんと子供たちとの心の交流、それと春にあられる変わった人々との思い出。いや、春らしい、いい話だ。
よかったでしょ
う。そうですね。
うん。春先な振る舞いはね、うん、より強大な力と思って抑えつけないとね。
うん。
調子に乗るからね。
そうですか。
うん。私そう思いますよ。そのジャイアン子供は。
うん。ジャイアン子
供。やっつけた。やっつけるべきだったと思うけど。
鮫島さん、ほら、長女がさ、もう、
うん、
ね、高学年だからさ。
うん。
高学年の、長女のお友達とかとよく遊んでんじゃんね。
うん、こんなんも出かけた。
すごい社交的にやってんね。スポッチャ行ってきたの。
そう、
うん。
子供たちとね。
あ、そう。
でも子供たちだけ来る分にはいいのよ。
はあ、
そこの親がついてくると俺はもう勝手に風邪ひいたりとか。親とは知らない大人と一日過ごすの嫌なの。
もう超きつい、吐きそう。
ああ
なんとかちゃんのお父さんっていう。
そう、話すことねえし。
ああ
、うん。一回さ、娘がさ、
はい、
近所のお家のね、お友達のお家に、
うん、
晩ご飯バーベキューだからっていうことで勝手に乱入して、
うん、
バーベキュー食べ出して、
はい、
で、あいけ、やばいやばいってことで、小玉スイカ持って、挨拶に行って、
うん、
そのままごちそうになってきたんだけど、
うん、
流れで、
うん、
超つらかった。なんかその家の子供と娘と、
うん、
なんか東京の職業体験アミューズメントあるじゃん、
うん、
子供向けの
なんだっけ、
あ、豊洲の方にあるやつに行きたいって言い出して、うん、あ、いいよ連れてくよって言ったら、その家のお父さんも来るって言うから、あ、お父さんちょっともう風邪で。
あれおかしいな、あ、
血だ
血だ。
まあーって、それはってなりましたね。
まあ、知らない大人の人とね、そんなとこ行くぐらいだったら血も吐けますわ、うん、
ね、
はい、
子供たちだけで行ってくれる、行って、でそれの、まあ、保護者としてついてくる身分だったらいいんですよ、
うん、
ね、子供としか話さなくていいんだから、
うん、
気楽なもんよ。
そうね、
うん、
いや大変だな鮫島さん、お疲れ様です。
いやいや、
な
んかいいことないかね。
そうですね、本当に鮫島さん今までの近況が全部辛いことばっかりなんでね、
仕事も家庭も辛い、
はい。よっしゃ、じゃあ次行くぞ、誠一郎くん、ほーら春先おじさん、春先小町の替え歌でっていう、はい、ありがとうございます。
あ、その歌知らないんだよね。
そうですか、
春先小紅の替え歌、誰の歌
これ、誰だっけ、春先小町じゃなかったっけ、違うか、矢野
明子、間違ってんの、
間違えちゃった、
山瀬、ええ
、
あ、矢野明子だ、
矢野明子だよ、そう、
春先神戸にだって、
春先神戸にか、俺小町だと思ってた、うん、ごめんごめん、
うん、春先神戸にでした、
はい、
ニューミュージック三人娘でしたね。
そうですね、あ、鮫島さん知らないんだ、
うん、知らない、
うーん、
ニューミュージック三人娘についてもうちょっと知りたいね。
特に
中島みゆきぐらいしか代表曲って言えないじゃん、
うん、
え、誰、え、お、大貫妙子と矢野明子と中島みゆきだよね。
そうなの？
ニューミュージック三人娘という時代があったんですね。
はい。
ニューミュージックというジャンルができて、それの代表的な、女性シンガーソングライターが、この三人だと。
うん。
はい。
じゃあ次行きます。ワンタン日和さん。衝動的に映画館に来たのでアマプロで名前に上がってた気がする、これを見るアマ、内容は全く知りません、ペンタゴンペーパーズっていうか、
いいな、
はい。
いや、これ見れないんだよ、時間がなかなか合わないんだよね。
ねえ、真面目な方ですよね、
真面目なやつ。
真面目。同時に真面目なやつと不真面目なやつやるのすごいね、スピルバーグ。
レディープレイヤー1とペンタゴンペーパーズ、
うん、
ね、
普通ずらすよ、うん、
うん、すごいな、
ね、
スピルバーグって完璧だよな、超面白いなあの人、ね、
レディープレイ見た？
見たよ、
うん、
後で話そう、
はい、え、じゃあどんどん行きましょう、ワンタンビオリさん続いて、うん、最近の鮫島さん、ストクロは頑張ってるんだって、これ最近じゃなくても言ってますね、笑、うん、頑張ってる人笑っちゃダメ、止めた自転車全部空気を抜くおじがいる、俺がリアム・ニーソンなら孫正義死んでるって、そうですね、
電話かけちゃうからね。
祖父版ね、本当大変でしたよ、うん、
ほんまに世の中の祖父版脱却祭にね、ヘイトだけをね、
うん、
押してね、本当にやってくれますよね。
そうですね、うん、ね、UQ モバイルですけど、まあ、まあ普通ですね、動画とか見ないんだったらもう全然、
うん、
って感じです。いや、安くした方がいいですね、
まあ、安くした方がいいよ、変わんないもの。
僕は通勤の時はもうツイッターとかネットぐらいしか見ないんで、
うん、
もう全然こと足りることが分かりました。本当にお金返してほしい、
うん、いや本当ですよ。なんなら 7ギガ制限とか腹立つよなあれ。
本当だな、うん、
なんかさ、はい、おかしな感じに容量が減る場面も何度かあってさ、
はい、
1日にさあの追加購入したその500メガ 0.5 ギガがさスッて減ったりとかしてさ、
うん、
なんか挙動変だなっていうのも何度かあったね。だから通信料のさ追加購入はさたびたびしなきゃいけない場面があって、
うん、
使い方なんていつも通りなのよ、
うん、
でも減るんだよ、
うん、
ムカつくよねそういうのもね
赤ちゃんがフル見てんじゃないでスッて
それはなくなるわ。
バブーって言ったからお猿のジョージバブー500って感じ。
確かに。
わざわざ Wi-Fi を切って 4G でやるみたいな。
すごい、
うん、
ハイレベルすぎる。
ハイレベル、ハイレベルないたずらを、
うん、
これやると面白そうだなって。赤ちゃん
赤ちゃんやってくれるわ
いや、はい、ワンタン日和さん、ウルトラマン80の主題歌、幼少の頃見て、奇跡に記憶が残ってて、今改めて聞くと鮫島さんの五代悟の曲、五代悟みたいな曲が的確すぎって書いてますね。
うん、よっぽどさ五代悟って影響力あったんだなって思わない？
あ、思います
よ。五代悟じゃないのに五代悟みたいな曲がさ、
うん、
ウルトラマン80以外にもあるよね。
うん、
浦島とか、
はい、
ね、うん、すごかったんだね五代悟って。
そうですね、
五代悟はね、やっぱマリンエクスプレスですよ
五代悟といえばって、あんまりマリンエクスプレスって出ないと思うんですけどね。マリンエクスプレスでしょ。
そうそうそう、マリンエクスプレスもうちょっと評価されてもいいと思うんだけど最後のなんかタイムパラドックス落ちみたいなやつも含めて、
そう、
もうちょっと、まあ、あのブラックジャックがたっぷり見れるアニメっていう、
はい、
あの、あるんですよ本当に、
うん、
奇跡のような手塚アニメが。
そうですね、割とこうまともっていうか原作通りのブラックジャックが見れる、割と唯一じゃないですか
ね、ブラックジャックとヒゲ親父、多分あれバン俊作かね。
うん、ほら
いいですよ、
うん、何、ブラックジャック単体のさ映像化ってさ、うん、出崎監督だったり、うん、あと原作準拠のやつあったりするけどさ、あんまり、
うん、
何こうメスを飛ばさないんだよね マリンエクスプレスのブラックジャックはメスを飛ばすからちゃんと。
最高
最高
ファミコン時代にゲームが出るとしたらもうメス絶対投げるよね。
いや、やっぱすごいよ、もう潜りの医者だっつってさ、ヒューマンドラマだとか言ってんだけど、うん、メス飛ばしちゃってんだから、手裏剣みたいに、
うん、
よく真剣に読んでたのって話で。
メス飛ばすっていいね。うん、100発100中だから、ね。
いやー、そうね。マリンエクスプレスはね、すごい、構成が大胆でね。
うん。
前半が、列車内のね、
うん、
密室ミステリーもんで、後半からガラッと展開が変わるんだよね。
そうなんだよ。まあだいぶね、キャラクターも含めてもうてんこ盛りなんでね。
うん。
いろいろが。
そう、よくできてた。
うん。
まあ未だに
主題歌、
うん、
五代悟なんだよね。
はい。
あ、そうそうそう、忘れて、今画像検索して出てきたんだけど。
うん。
池原シクト先生がコミカライズしてるって。
あ、そうそうそう。うん。
だったよね。
そうだよ。
うん。最高じゃない？
で。島本和彦先生が悔しがってた。
ああ、やりたかった。
やりたかったって。一番好きなのにって。
一番好きなの？
うん。なんとなくわかるけど。うん。
うん、 自由だからね。
そうですね。マリンスピースは。はい。
まあ、もし機会があれば、リスナーの皆さんもマリンエクスプレス、スタヤンで探して、見てください。
ええ、うん。あ、あとね、ウルトラマン80で思い出したんですけどね。
うん。
何週、3週前ぐらいの玉結びじゃないと。
ああ。
いや、有馬隼人と山瀬まみとラジオとか。
ああ、
はい。金曜日の方。あっちにね、あの人、長谷川初乃出ててさ。
うん。
で、聞いたのよ。ちょうど80ブームが来てたからさ。
うん。
で、やっぱ80のこと聞いてくれてさ。で、
うん、
何 ?80 の頃はね、非常にこう、やりたいこととやれないことみたいな、そのジレンマが激しすぎて、
うん、
みたいな話してて、ああ、まあ確かに、ねえ、その、教師者とウルトラマンっていうすごい冒険的なことだったし、いろいろ混乱してたんだろうなと思って聞いてたらさ、
うん、
もう、途中で嫌になっちゃって。遅刻ばっかしてましたって言ってて。ダメだよ。
そういうとこだよ。
そういうとこだよ。そう、俺も突っ込んでた。そういうとこだよって。
AT がいまいち
だ。AT がいまいちだ。笑っちゃった、うん。
ポテンシャルは高いんだから。
ね
え。ねえ、バックルからビーム出すんだぞ。ウルトラ兄弟の中で唯一。
うん、あ、唯一か。あんなとこからビーム出さないか、他のやつら
は。へそからビーム出すやつは、やつだけだよな。
うん。はい。
だと思うけどね。
石川健太郎さん。筆川さんの睡眠時間は呼吸かもしれないですね。まずは、ひとまずブリーズライトを使ってみては、効果なければ睡眠導入剤を処方してもらうか、筋トレ復活で、脱デブですね。ダイエットラジオも復活しないかっていうね。ダイエットラジオ復活しません。残念ですけど。睡眠時間はね、戻ってきた。6時間になった。
ああ、やっぱ気温かね、寒すぎて目覚めるとか。
そんなこと。
最適な、環境になってきてるじゃないですか。この4、5、6月って。
そう、そんなことなのかな。
どうかね。だが、ただ俺はね、寒いと眠り浅いんですよね。
はあ、そうか、うん、ね、明確にやめたことが一つあって、
うん、
ブラックのコーヒーは朝だけ、
あ、
夕方からは飲まないとか、
あ、なるほど、
あと一番変えたのはね、フリスクやめた、
あ、それありそうだね、
うん、フリスクだったんじゃないかなって気がしますね、うん、まあでもそれにしたって最大6時間ですからね、もうちょっとね、寝坊したっていいような気するんですけど、7時間とかさ、うんうん、8時間は寝れないな、
8時間か、うん、そうね、でも僕は土日は寝れちゃいますね、
あ、そうですか、
普通にもうお昼ちょい前ぐらいに起きますよ、
うん、
寝だめしたいんだよね。やっぱ普段でもやっぱ6から7時間は寝ているんだけれども、やっぱそれでももっと寝たいな。
うん。そっか。でも鮫島さん、ほら1個下じゃない？
うん。
もうそろそろなんかそういう時期が来るかもしれないじゃん。
ああ、まあ老化をに関するいろんなトラブル？
はい、そうです。
うん、そうね。
まあ、来たらちょっとラジオで報告してくださいよ。
ああ、もうやることが増える、もう。
はい。じゃあ次行きまーす。としさん。春は風ちゃんが増える時期っていう、この、風ちゃんがね。
ふがしの風ちゃんでしょ、これは。
はい、そうです。
うん。ね、ふがしの風ちゃんはね、一本一本がね、短いのでね。食べやすいんですよ。で、ふがしって、18センチぐらいあるじゃない、一般的に。
はい。美
味しいのって角っこなんだよ。
はあ。
ふがしの美味しいのって。
はあ。
蜜がたまるので、
はい、
ここに。
はいはい。
で、だから何が言いたいかっていうと、ふ菓子は長いほど、その、中盤が美味しくないんですよ。味気ないの。
で短ければ、角っこに行くまでの時間が短いから、
そう。
うまいと。
クライマックス&クライマックスっていう。
いいですね。な、鮫島さんはファミコンできずにふ菓子ばっか食ってたっていう過去があるということを知っているとね、
そうです。
この話がすごい味わい深くなるという。
何
40なのにふ菓子について熱く語ってんのみたいなところがちょっと面白くなるんで。
子供の時にふ菓子と向き合う時間が長かったんですよ。
ふ菓子と向き合う時間
というのも10円でふ菓子を持ってバーって一気に食べちゃったら、その場所にいらんないでしょ。
うん。
ちょっとずつ、昔、ビビって食べてるみたいな。ねえ。
はい。
なんとなく、駄菓子屋の前で立っててもいいじゃないですか、ふ菓子持ってたら。
お友達がなんかみんなゲームやってたりするのを見てたわけですね。うん、いや、いい話だな。染みるな。うん、はい。
本当に。
ワンタン日和さん。はい、ブラック RX1 話見てる。ふーちゃんの言う通り、コウタロウが宇宙に放り出されるくだり長すぎって書いてある。この面白い映画ですね。このビデオ合成された、あの、倉田哲夫さんがですね、あの、ジタバタするのを延々と見させられるっていう。
長いんだ。
長いんですよ。はい。ぜひ、興味があったら見てください。いちごやさん。アマプロで語られたトウモロコシの会イベントの真実。プチケイさんはシラフでどうかしてる人なんだなって思ったら、緊張をほぐすためにストロングのロング缶2本開けていたとは、酔っていたなら納得。いや、酔ってなくても。
どうなんでしょう。
という気がしますけどね。
うん、
だって僕が会って話した時は別に飲んでませんから、イベント始まってから飲んでそれですからね。
うん、
独
特ですよ。
そうですね。はい、いちご屋さん。アマプロの二人がいかに祖父版がひどいかと延々と語ってるのを聞いたら、ちょうどテレビからソフトバンクグループの子会社の4年間で939億の申告漏れニュースが流れて吹いた。これがアマプロの二人の怨念か。
ジャマーミロですね。
そうですね。
はい。
食べ込んでましたね。
アコギなことしてるから、こう、申告もらうとか、あの、ずるして儲けようとしたってことだよね。
そうだね。漏れっていう。
納税しなかったんだ。
漏れってレベルじゃないと思うけどね。939億円って。
意図的に隠したんだよね、きっとね。
はい。誠一郎くん。外で iPad 使えるとカーナビになって超便利なんだよ。自分は側近で Apple から買ったからトラブルないけど、あ、超自慢じゃんかよ。
そっか。でも俺の車には最初からカーナビあるからいいんだ。
はい。
古いから、たまになんか道がないとこ走んなきゃいけなくなる。
じゃあダメじゃん。はい。滋賀健太郎さん。フィラー映像が好きなふーちゃんカップル。無言でも心地いい空気の相手なら結婚した方が良いと思うけど、そういう感じかな。うちはフィラーじゃなくイノセンスでした。富士屋ホテル、うちらも子供生まれる前に泊まりに行きました。彫刻の森美術館はいい季節ですね、と。
本当だね。
はい。
行きたいね、彫刻の森。
もうすぐですね、ゴールデンウィークなんで。楽しみです。
あ、まあ人多いけど、まだいいよね。にぎやかで。
そうですね。駅弁を食べたいと。
あ、そんなのあるんだ。
駅弁だよ。
うん。どこで買うの？
駅弁食べたいねって話したんだけどさ。
うん。
駅弁買っても食べるタイミングがないとことに気づいて。
うん。
あんまなく
て。ロマンスカーで行くんでしょ？
上野から東海道線？なんだっけ？上野から行くみたい。なんか。新宿行かないんだよ。
うん。上野から？
そう。
ロマンスカーじゃなくて箱根湯本に行くってこと？
うん。
そんな方法があるんだ。
ある。だから、うちから新宿だと遠くて あの乗り換え案内が出なかった。
いやいや、そこはロマンスカー乗ろうよ。
そうなの？
え、どんだけ君機械になんかコントロールされてるの？
なんでそんな怒られなきゃいけないんだよ。
箱根行くんでしょ？
うん、行く。
ロマンスカー乗ってこその箱根ちゃうんか。
そんな常識ないから。
まあ、俺は車で行ったんだけど。
じゃあいいじゃねえか。うん、
そっか、そう、上野で買う感じ。
うん、でも食べるとこが、食べるタイミングがなくて。
特急乗るの？
うん、
上野で買うしかなくない？
なんかどうもそれっぽいんだけど、うーん、なんか困ったな
って。まあ、時間かかるよ上野からだったら。
うん、
ね、
はい、
ロマンスカーにも乗らないんだし。
乗らない
し。時間はあると思いますか？
うん。
買えるんじゃないですか？
はい。だから、いや、でも、駅弁食べるタイミングはないけど、駅弁は食べたいと。
うん。
で結果、どう、今のところの予定なんですけど、あの、
うん、
つい、あの、何？会社帰りに買って晩ご飯で食べるっていう。旅行はあんま関係なくなっちゃって、うん。で、次の日旅行に行くっていう。
うん、
それはもう、その、旅行に、での、こう、お弁、何、こう、お昼が駅弁とかではなくて、その、うん、旅行の前に、こう、ケーキ漬けに駅弁を食べるっていう、謎の展開になりまして。
うん、ちゃんと計画しいや。
なんでしてるじゃん。してるじゃん、ちゃんと。駅弁を楽しむために、旅行の前に駅弁を食べるっていう。
うん、うん、分かった分かった。
あ、こいつバカだと思ってる。
それだったら、ほら、伊勢丹とかで買ってきたらいいじゃん。
あ、そうそうそう、そんな感じで考えてる。
ね、
うん、
時間はないけど
ね、楽しみですね。はい、うん、じゃあ次行きます。木村優さん、うん、ファミコン通信通信やるやる詐欺。あ、そうですね、すいませんでした。
まあそうだ、
たまにブッチしてるな。来週ファミコン通信通信やりましょうかとか言ってフリートークやってますからね、うん、
そうですね。
はい、木村優さん、僕がソフバン切って au 行った時は何も準備せず au ショップに行ったけど、NNP の予約とかソフバンに対しての縁切り電話は全部 au の人がやってくれたなって。
うん、多分それは三大通信会社の一つだからじゃないですか。
そうだよね、うん、
うん、かけすシムは店舗型のところっていうのはすごいレアで、もし仮に店舗があったとしても、そこまでやってくれるのかどうかっていうのは謎ですよね。
怪しいよね。うん、なんかやってくれなそうだったんで。
うん。
有給も
くれなそうだね。
うん。はい。ワンタン日和さん。配信とは関係ないけど、ふーちゃんのノン絡みのリツイート多い。ノン好きすぎって。そんなにリツイートしてますかね？
そうなんだ。
いや、そうでもないと思うけど。あ、でも、のんちゃんはあの、
なんかあったんですか？
なんか、あるたんびになんかリツイートはしてるんですけど、最近のニュースだと、あれですね、うん、あの、レプロの公式ホームページに、あの、能年玲奈の名前が消えたということで。
あ、そうなんだ。
うん。一応、あそこに名前があるから、かその、の、うん名義でやってるってことだったみたいですよ。だから、これから、まあ、自由になったってことなんじゃないですかねっていう話で。
でも、ノーネン・レナは名乗れないんだよね、本名。
名乗る。で、それは今、ちょっと、問題になってるんですよ。その、ノーネンちゃん問題があって、その、事務所の囲い込みがそこまでやっていいものかっていうのがさ。
うん、
だから、多分、ノーネン・レナの名前は使ってもいいよ。ようにはなるんじゃないかなと思うけど、よくわかりません
。まあそうだよね。だってさ、ノーネン・レナって名乗ってたとしても、それが芸名としてのノーネンなのか、本名としてのノーネンなのかっていうのって、そいつの勝手だよね。
そう。ねえ。
あ、今の本名で名乗ってるんで、 って言ってしまえば。
の、の年齢な、かっこ本名とかさ。
ね。ほんと。
はい。では、どんどん行きましょう。ちょっと、急ぎますかね。みーたろうさん。疲れた大人が子供の頃の友達と再会するという設定だけでちょっと見たくなります。プーと大人になった僕っていう。
あ、イワマクレガーのでしょ？
はい。
ね。あれ、いいですよね。
これは何？劇画お化けみたいな話？
どうなんだろう。急に、仕事に疲れて、なんか、ベンチかなんかで休んでたら、急に子供の頃のお友達のプーさんがやってくるっていうトレーラーがあったと思う。
はい。いや、だいたい劇画お化けですね。
うん。確かにそうなんだ。きっとそうだと思うな。
そうですね。はい。じゃあ、悲しい話ですね。基本的には。
うん。
はい。モッチー先生。アマゾンプロダク
ト。珍しい。
え？うん。
初めて見る。
はい。
よね。
そうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アマゾンプロダクト最新回を聞いて激しく同意。僕もソフトバンク解約するときに人をバカにした言い方されて人生初ってくらい切れた。あれらソフトバンクって文字見ただけで嫌な気分になる。もうソフトバンのものは何も買わんと。
もう大正解ですよね。
そうですね。
まあでもね、店舗の人はね、トンマとマヌケと嫌なやつしかいないけれども、
うん、
まあでも結局はその本社の偉いだけの意地悪な人に、あ、意地悪に振る舞えって言われてるだけかもしれないよね。
そうですね。なんかさあ、一律でなんか嫌な目に遭ってるってことは、そういう対応ってことだよね、マニュアルが、
うん
うん、
そうそういう対応をしろっていう、そう、それらのね、出来事の、まあ、責任を負うべきなのは、まあ、孫正義なんだけど、
うん、
ね、
そうね、
なんとかしてほしいよね。
はい、ゲルヤンさん、説明しよう、はい、鮫島玲治は赤ちゃんアーマーをキャストオフすることで、むきみの春先おじさんに変身するのだ。
本当にね、本当怖いっすよ。
はい、
サラギマン状態ですよ
ね。何もできない
何もできないよ。
つなぎの、
うん、つなぎマンってつらいよね。
はい、誠一郎くん、ノンさん殺害予告容疑、北海道の47歳男逮捕ということで、僕じゃないですよ。北海道だし、俺そんなに年取ってないし、うん、
47歳でアイドルのことをに対して何かしらこうアクションを起こすっていうのは、
うん、あ、鮫島さん気をつけてください。あの、そんな47歳でアイドル追っかけてる人、このラジオって聞いてる人いっぱいいますから、
いや、だからまあそうだね、その殺害予告みたいなネガティブなこうアクションを起こすっていうのは、あんまり関心できませんね。
そうですね、皆さん適度に楽しんでますからね、アイドルに関しては。
そうそう、
ねえ、
うん、伊勢丹のね、松戸の伊勢丹の前にもこう小規模なステージがあって、週末にはどこの誰だか分かんないけれども、そのアイドル活動しているグループがね、
はい、
パフォーマンスしてたりするんですよ。
うん、
でやっぱりアイドルファンっぽい人がこう集まってこう応援してましたね。
あ、そうですか。
うん、
もうない
と。
はい、あ、富士、久しぶり。ソフトバンクの解約がめんどくさい理由というので、ですね、ソフトバンク営業最高益に近く、利払い年4600億円、
うん、
ソフトバンクグループが6日に発表した2017年9月期の連結決算は、本業の儲けを示す営業利益前年同期比 35% の 1748億円となったと。はあ、うんぬんかんぬん書いてますけど、財務にのしかかる最大の懸念は多額の利払い費だと。はあ、なんか、
うん、
かかってるらしいですよ。
利払いって何？あの、利子を払うってこと？
じゃないですかね。
うん、
これ長いんで読み切れないですけど、興味ある人読んでください。
なんかソフトバンクが困ってるのかな。
困ってるんだ。
まあそれ悪いことばっかしてるからですよね。
もう頭が悪い2人とも。
もっと困れもっと困れがいい。
はい、ですね、鮫島さんをブロックしてることでおなじみの生ゴミちゃんがですね、3つほどつぶやいてますね。
はい、
ふーちゃんが契約したプラン頑張って解読したんだけど、基本料金4980円が割引で2980円になって、2年目から1000円プラス。さらに3ギガ分おまけについてるんじゃなくて、3ギガ分勝手にデータチャージした分、25ヶ月分チャラにしてあげるってことじゃない？ 3 年目からやばないって。はい。で、
うん、どうなの？
毎月、ちょっと連続で読みますよ。毎月120分の電話するならめっちゃお得。電話いらなくて6ギガ欲しいならデータプラス音声プランで毎月3ギガに3000円で追加購入する方が安い。あ、電話っていうのは無料通話分か。電話めっちゃするなら良心的プランだわということなんですけど、まあ、大体この通りですね。2年目から、1000円プラスで、で、3ギガになって、今までのその、6ギガを使うためにはプラス500円なんで、2年分の、サービスを受けようとすると、プラス1500円毎月かかることになるみたいですね。
でも、その値段が上がる前に解約しちゃえばいいんじゃない？
それでもいいよね。
2年縛りっていうのないよね。
あと 2年縛りはあるんじゃないかな。
はあ、お前何やってんの。
どうなのかな、わかんない。
そんなとこに契約してんの。
あ、それで多分この2年だと思うけどね。
うん、2年縛りあるんだ。
他ないの。
ないよ。
あ、そう。
そんなダセー制度ねえよ。
なんで怒り気味なんだよ。
え、なんかそういうの嫌だから駆け足もにするんじゃないの。
うん、そんなこと言われてもな。まあまあいいですよ別に。
うん、まあね、俺も LINE モバイルとかで丸気なとこに入っちゃったから、うん、それないんですけど。
ソフバン参加でしたっていう、
本当に僕は一番丸気なんですよ。前のようにしとけばよかった。
はい。ですね。鮫島玲治。イベントの現場には銀幕にポップコーンの土方さんもいました。少し話させていただきました。アマゾンプロダクツ遊びのラジオの宣伝もしておいたぞ。喋りすぎないと、アマプロということで。なんか言ってきたんです
ね。はいはい。喋りすぎないとっていう IGN ジャパンがやっている、ポッドキャスト、および YouTube コンテンツがあるんだけれども、
はい。
それの公開収録に行ってきたんですね。
うん。
で、ものすごい混んでたんで、ちょっと1階の、モニターで中継してるところで僕は見てたんだけれども、
うん。
そこに当日、司会進行みたいなことをしていた、IGN が、同じく IGN がやってる映画を中心とした、まあ、ポッドキャストの、銀幕にポップコーンっていう番組があって、それの、うん、パーソナリティの土方さんの方がいたので、ちょっとだけご挨拶したんですよ。
はい。
で、その人にアマプロという番組もあるので、ぜひ聞いてくださいねって言って、その人が持ってる iPhone 端末で登録するとこまで見てきました。
厄介なやつ。それですよって。
そうそうそうそうそう。
ちゃんと見届けましたよっていう。
うん。そうそう、まあ今頃特にね、解除されてるとは思うんですけど。
はい。
一応。
厄介なやつに絡まれちゃったな。
うん、ほんとね。
はい。
まあでもすごい人多かったですよ。あの喋りすぎナイトの。
うん。
人多すぎて2階のその収録会場はちょっと人多すぎてね、いても立ってもいらなかったんで、スタでやむを得ず見るってことになっちゃって。
はい。
というのも、現場に到着するのが仕事の影響で遅くて、椅子に座れなかったんですね。
うん。
なんでそういうことになりましたね。
はい。さあ、じゃあ、次行きましょうか。誠一郎くん。これ、箱根彫刻の森美術館といえばフジテレビ放送終了後の映像と天気予報でしょうというのでリンクを貼っていただきましたが、これです。
間違いないな。
間違いないです、クロージングってやつですね、
うん、
でこれが終わった後に覚醒剤やめますか、それとも人間やめますかの怖いなんか一枚絵があって、
うん、
おやすみなさいのクロージングが始まるという。
あの、しょぼい CG のやつでしょ。
しょぼい、てんてんてんてんてんてんてんてんのやつですよ。
そうそうそう。
夢クリエーションって書いてあって。
あの頃は良かったですね、フジテレビ。
そうですね。でも生まれ変わったらしいですよ。
ああ、そうなんだ。
って言ってますよ、自分で。
自分で。自分で言ってる世話ないよね。
世話ないね、ほんとね。いや、ここまで落ちぶれるとはっていう話だよね。
な、あんなに面白かったのに、うん。
ねえ。前ね、驚いたのがさ、なんかテレビ見てたらさ、
うん、
なんか新番組やってたっぽくてさ、うん、あれテレ東の新番組かなと思ったら、フジテレビだったっていう、謎の現象があって
。予算ないの？
なんか、
それともテレ東のパクってきたってこと？
いや、多分予算がないように見えたってことだろうね。あ、っていうかあの、なんだろう、あの、サマーズの番組だったんでテレ東っぽく見えたのかもしれない。
うん、そっか。
そういう感じです。
うんうん。
はい。
サマーズ。
ヨッスンさん。パシリム一作目の時にデルトロ監督への彼は有能ですよというコメントがアマプロとの出会いだったのを思い出しました。アップライジングはテンポ良くて僕は好きでしたねっていう。
あー、羨ましいですね。好きでしたって言えるっていいことよね。
あの鮫島さん、
ね、
今すごいネガティブなことを言おうとしましたよね。グッて押さえたみたいですけどこぼれちゃって
ます。なんで、なんで
羨ましいみたいな。
羨ましい。テンポ良くて僕は好きって思えるっていいじゃないですか。
もうさ、お前山岡四郎みたいな言い方やめなよ、本当にさ。
なんでだ。
僕、こんな パシフィックリムで、喜んでるようじゃ、東西新聞もまだまだですね、みたいな。
あ、そんな感じなんだ。
そんな感じだった、今。
山岡四郎か、なりたくねえな。
3日待ってください。本物のパシフィックリムをお楽しみいただけますよみたいな。
うん、3日じゃ無理だよ。
本当だ。ねえ、まあ思い入れたっぷりなのは分かりますからね、鮫島さんがパシリムについてね。
そう同じように思ってる人は多いと思いますよ。
だから賛否が、
うん、
あすごいじゃないですか。パシリムアップライジングは。
ね、なんかあのバンダイのプラモは出来がいいっていうのは言いましたけどね、
うん、
すぐ見ても相当クオリティ高いとか3000円で買えるって。
そうね、うん、あそうそうそう、アップライジングね、ちょっと言い忘れたことがあって、なんだっけ、ガーディアンブラーボロゴ、
はいはい、
いるじゃない、あんまりこう、うん、記憶に残んないってないと思うけど、
量産型にやっつけれちゃった人じゃないの
かな、
違ったっけ、
だったかもしれない、
うん、
こいつがね、 アメちゃんにしては色頑張ったっていう感じ。
え、どういうこと？
あの、なんていうのかな、昔からさあれだったのはさ、
あ、無知のやつか。
無知のやつ、そうそうそう。
うん。
あのアメちゃん、アメリカ製のロボってさ、全部モノトーンなんだよね、うん、一色。
ああ。
まあ、ジプシーデンジャーも真っ青の一色でさ。
うん。
ね、他もみんな一色で構成されてたんだけど、今回続編になってようやく二色使えるようになったの。ガーディアンブラボーで。白地に赤。
確かに、一作目もね、みんな同じトーンだったね、一色だったね。
うん、そうなんだよ。なんでなのかね。
クリムゾン台風も、
うん、
やっぱ塗料が2色使うとか、あのコスト感がないからとかじゃない
とか、そういうことなのかもしんないけどさ、やっぱそこら辺やっぱあれなんだろうね、アメリカ人っていうか、こうあっちの感覚だとさ、ロボットはあくまで兵器で、うん、キャラクター性を帯びないっていうことなんだろうね、きっと。
そこまで考えてるかな、なんか、うん、あ、でもそうか、兵器という意味では確かに。
そう。
兵器は一色で統一されてるべきっていう発想はあるかもね。
だからそのヒーローカラーを使われたさ、そのロボットを、うん、俺は今まで見たことがないから、
うん。
ガンダム的なトリコロール。
うん。
だからやっぱキャラクター性っていうのはあんまり求めてないんじゃないかなとか、ずっと思ってて、で、今回アップライジングでようやく2色使ったんで、おおって思ったの。
こう、唯一死んだんだよね、コロナ陸民。
そうだったね。
だでも、それ以外もたくさん死んでますけども、
ええ、
その、名前のあるキャラの中では珍しく死んじゃいましたね。
ええ、あ、それで思い出したけどさ、
うん。
あの、余談ね。
うん。
あの、マジンガー Z あるじゃないですか。
うん。
マジンガー Z の最大の発明は何だみたいなさ、エントリーがあってさ。
はいはいはい。
で、それは、その、まあ、なんていうかな。他でもない、こう、地の色に白を使ってることだみたいなことを言ってる人がいて。
うん。
マジンガー Z ってさ、太ももとさ、二の腕が白じゃん。銀というか。
うん。そういう時もあるよね。
え、そういう時
か。グレーの印象が強いんだけど、白もあるね、確かに。
まあ、色はついてないね。
うん。
白と言っていいと思うんだけど、
うん。
あれが発明だっていう話をしてる人がいて、あと胴体か。お腹も白だよね。
本当だね。
うん。で、なんでだろうなと思ったら、要はさ、フレームに入った時にさ、一番こう、うん、体が切れやすいとこってやっぱ、二の腕になるじゃない。
うん。うん。
二の腕、しかもその、腕をさ、垂らした状態だと、画面の端がさ、二の腕が来る時があるわけよ。多いよ、うん。多いじゃない、
うん、うん。うん。
っていうことはさ、こう、画面の端っこがさ、こう、明度が一番白くなるわけじゃない。
うん。
で、これはその、ね、画面構成的にすごくこう、空間が逃げてとてもよろしいと。
ほ
う。うん。例えば背景とかさ、あるじゃない。背景とかって割と暗い色で処理されたりするじゃない。
うんうんうん。
うん、で、そうなると、こう、空間が逃げないから、
うん。
例えばその、真ん中にこう、マジンガー Z が立ってるだけでも、何下の方がその、腕が切れたりとさ、お腹で切れたりとかすると、白くなるわけじゃない。画面の下の方がさ。
うん。
そうするとこう、画面構成的に非常にこう、目通りが良いという。
ほう。
なるほど。それでこう、ジャパニーズロボットは、その、白い配色してるのが多いんだと思って納得いったん
ですよ。白はね、黒と同じぐらいその配色して すごく無難な構成を作る上では白と黒ってね大事ですよみたいなこと言うよね、
うん、
あのファッションの記事とか読んだりしても、
うん、
であと安定感のある色なのかね、
うん、まあ、何画面にさその配置するとこう色が逃げるわけですよ、こう暗い色の中に白がポンってあるとそこにこう、うん、空間が逃げていくんで、その絵としてすごいスッキリする、濃い色濃い色濃い色で構成すると画面がぐちゅってこう固まっちゃってあまりこう見栄えがよろしくないと、
うんうん
うん、あ確かにそのロボットものとかこう何胴体ぐらいで切れる場合が多いからその、
うん、
レイアウトがさ、
うん、
なるほど、それでこうそれ以降のロボットものがこうお腹とか二の腕が白くなったんだなって思うと目から鱗が落ちたと、そういうことです。
なるほどね。
うん、でもこれはあくまで日本の話でアメリカはではまだそういうことにはなってないですね。やっぱモノトーンが最上なんだね、きっとね。
うん、まあ運用であるとかさ、機体の、うん、そういうリアリティ、設定上のリアリティっていうのを求めていくと、まあ色を2色に分ける意味ってなんかコスト倍になるし意味ないじゃんって思うんだろうね。
なんかそういうことなんだろうね。
うん、それにキャラが立たない、うん、青いやつで通じるじゃん、
うん、
ね、それがなくなっちゃうから避けたいっていうのもあるんじゃない、
あんのかな、うん、
一作目だったら緑のと青のと赤のと灰色のやつっていうのでだいたい伝わるわけで、
うん、
今回はそういうのないよね。
そうですね。
なんかね、あのツイッターで見たらね、あのロボ映画のデザイン日本人の方らしいよ。
あ、そうなんだ。へえ、うん。それで細マッチョに。
ね、なんかそういう日本リスペクトはいらないんだよね。
違うんだ。厳しい。
そういうことじゃないんだよね。
そうですか。
あの、本当に外国人が考える自由な発想のロボット。ってのみたいな、
はい、じゃあ次いきますよ。キングアラジンさん、はい、レディープレイヤー1、この映画はアマプロのためにあるのではなかろうか。鮫島さん音楽について語り、ふーちゃんはキャラ性について熱く語るはず。 T2 的アイアンジャイアントだけでも30分いけるんじゃ。年末までこの映画でいけそう。そんなには
でもなんか2018年上半期では相当いいんじゃないかな。
そうですね、うん、
面白かったですよね。
面白かった、良かったですよ。意外とメッセージ性強くて、
うん、
びっくりしたけどね。
ね、何誰 だっけゲーム作った人、
ハリボーだっけ。
ハリボーね、
うん、
グミみたいな、
グミみたい、そう、俺もグミみたいだなと思った、
うん、なんかあの人すっげえさ、ピーター・モリンに似ててさ、この動画を見てるということは俺が死んでるということだろう、
うん、
ピーター・モリンが加盟出演してるの思っちゃって、
うん、
加盟出演するだけのこう資格のある人物ってあるじゃん、ピーター・モリン自身、
はい、巨匠だからね、
巨匠だし、で主に作るゲームはゴッドゲームだしさ、
うん、
で彼自身5年前に、スフィア、あ、キューブか、キューブという名前、キュリオシティという名前で、それこそレディープレイヤー1みたいなと同じようなことをゲームでやってるよね、
うん、あれハリボーイ、ハリデーか、
ハリデー、
ハリデー、
うん、ハリデー、
ハリデー、うん、
だからそのお話のそのプロットとピーター・モリーのこれまでの実績が一致するので、
うん、
ある程度すげえ本人かなと思ったら全然違ってキャスティング見たら、
そうね、いや、うん、すごいなって思うのがさ、やっぱこう何、現実の問題をこう解決するのが面倒になった人類は、まあそれは置いといて、あのオアシスは ちゃんと守ったっていうのはちょっと面白くて。まあでもあとはあれだな、ゲームは1日1時間だよみんななんつって終わってったけど。
終わってったね。
あ、もうすごく、まさかまさかの高橋名人落ちだと思わなかったから。
そう、主人公はゲームに最終的に勝って、このオアシスというね、ゲーム世界の神となったんだよね。
うん、
ピーター・モリューのやつもそうだよね。後に、ゴッダスっていうゲームがそのイベントの後に出て、
うん、
その人は神役として神に なれたんだよね。ゴッダスの中で神として参加できると、
うん、
で、制作会社と共に働いてルールやモラルをゲーム内に込み、売り上げの一部を得ることができるっていう、うん、でここに筆返しにはリンクを送ったんだけど、ゴッダスそのキュリオシティで、中央部に存在するコアを解いたただ一人のものっていうのがちょっと主人公と似てるよね。
似てるかもしれない、うん、俺も見たんだけど、ね、そうか、
なんかね共通点が多くて、どうしてもなんかピーター・モリーのことばっかり考えてて早くフェイブルやりたいなって思っちゃって。
いやでもなんか よくまとめたって感じはしましたよね。原作だとなんか、
うん、
あの問題は5問あったりとかいろいろ盛りだくさんだったから。
あ、そうなんだ、5問も、
うん、映画にまとめるのは無理だろうとか言われてたんだけど、ちゃんと、まあ、3問に削減されて、
まあその方がテンポいいよね。
ねえ、うん、映画とさ、問題が映画と、アドベンチャー、レトロゲームのアドベンチャーとレースゲームと、
そう
ね、あとさ、やっぱ残念だけどやっぱアニメとか欲しかったよね。
うん、ただゲーム世界だって、さらにそこの中のイースターエッグって言われる隠し要素を見つけて、優勝しましょうねっていう、
うん、
イースターエッグがテーマになってるからアニメ作品って出しにくいよな。ただあの登場人物たちの、アバターとしてアニメキャラクターってのは何人か出たよね。
出てた、うん、
ヒーマンも
そうね、うん、まああとはね、皆さんあの気になるガンダムの方もね、あのやたらといい扱いで出てるんで、
そうそうそう、
実に盛り上がりますよ。
イースターエッグを探すんだっていうお話でありながら、この映画自体がイースターエッグに満ち溢れてる。
うん。
この構造は楽しいよ。
そうだよね。うん。
うん、
で、まあ、スピルバーグのメッセージなんでしょうね、きっとね。うん。
原作にはスピルバーグの要素がすごく多かったんだけど、彼は、それを監督するにあたって、うん、誰か別のやつに、スピルバーグわっしょいされるのをちょっと見て耐えらんないから自分でやります。
自分で
やります。で、まあ、まあまあまあ、スピルバーグ成分はまあほどほどに抑えて、ちゃんとこうお話として成立させて、ティーンエイジャーたちが協力して一つの問題を解決していくっていうスピルバーグ節の映画にね、整ったというね。
そうね。いいよね。久々だったよ。なんか、ああいう、こう、なんか、IOI だっけ、あの、社長いるじゃん。
うんうんうん、
あれのさ、この、なんか、最後にこう、女エージェントに殴られてバタンキューっていうの久々見たような感じ。
この展開ね。
この展開。
なんかね、レディープレイヤー1、クリストファー・ノーラン、
うん、
にオファーが来てたこともあったんだって。
へぇー、ノーランが。
うん、絶対話長くなるからやめてほしいよね。
うん。
嬉しいし、
多分。もっとなんかすげえしけた話になりそう
だ。なりそうだよな。
うん、
テンポも悪そうだし。
ね、いや、でも。
本当にスピーさんでよかったよね。
本当だね。いや、でもやっぱ上がるじゃない。 あの、うん、森崎ウィン君がさ、まあ彼はイケメンですね、うん、本当に。あの、彼がこう、何、思い詰めた顔でさ、俺はガンダムで行く
ね、
笑っちゃうよ。
それはすごいラストバトルの場面でね、みんなキャラクターが総出演なんだけど、うん、5人のメンバーのうち4人はもうね、大暴れして頑張ってるんだけど、あの森崎くんだけがね、なぜかこう座禅を組んで集中してるんだ。
集中して
る。おいって、もう早くこっち来て戦ってくれよって言ってるんだけど、もうピンチピンチ、もうやばいっていう場面になるんだよね。というのもラスボスがメカゴジラになっちゃって、
うん、
メカゴジラにはさすがのあのアイアンジャイアントも一人では立ち向かえないっていう感じになってしまった、
うん、
でそこに来ての絶対絶命のピンチにガンダムがやってくるっていう流れなんだよな。
そうね、
だからお膳立てとしてもかなり盛り上がるよね。
盛り上がるし、そのやっぱこう、あ、日本人の男の子が RX78 になるにはこんだけの瞑想が必要なんだっていうこと、
うん、
ええ、いやまあもちろん設定があるんだけど、そのなんか時間制限あるんだよね、あれね。
時間制限があるから、あの雑なタイミングでは出撃できないっていうね。
そうそうそうそう
そ
う、
それぐらいめちゃんこ強いんだけれども、
うん、まあ何しろそのこのガンダムがさ、もうデタラメでそのダブルゼータのポーズはするわさ、モビ、うん、あのビームサーベル逆手持ちするわでさ、めちゃくちゃなんだけど、まあ大変かっこよいと、
そう、まあ何しろ操縦してるのはアモルじゃなくて、うん、森崎くんだから。
そうね、
タイトーだから、
うん、いやー楽しかった。でもあれだね、なんかあの、うん、さあ代役とはいえさ、あの、うん、アイアンジャイアントね出てよかったね、ブラッドバートもね。
アイアンジャイアントマジ最高だぞ、うん、18年ぶりの映像化だよ、
うん、
しかも最も暴れてる
ねえブラッドバートよかったねっていう、
うんうん、アイアンジャイアントはあの大勢の敵たちをこうちぎって投げちぎって投げって大活躍をして、
うん、
でさらにメカゴジラとも渡り合いダメージを負いながらも、最後まで残るんだけれども、プレイヤーの主人公たちがあの溶岩の池を越えていかなきゃいけない場面で、彼自身は主人公たちの橋となって、
うん、
ね、橋渡しをするんだよね、自分の体で持って。
そうだね、
うん、でも敵の強力な敵の狙撃によって、溶岩の中に最後に落ちてしまうんだけれども、そこであれロボットっぽい人が溶岩に落ちるってことはってこうみんな思うわけだよ。
まあやっぱり親指立てて
そう、サムズアップしつつのこう溶岩落ちをするっていうね、
はい、素晴らしかったですね。アイアンジャイアントで言うとさ、ほら、
うん、
アイアンジャイアント本編で言うところのほら、
うん、
あの侵略モードあるじゃない。
ね。
あれになるのかなと思ったらなんなかったね、
うん、見たかったバーサックモードめっちゃ目がなんか、
うん、
こう心を失った感じになって、
そうあれは
だから、うん、
あれやってほしかったんだけど、アイアンジャイアントで一番楽しかったのはあそこのシーンなんで。
そうそうそう、なんかビームの弾をさ、なんかさ抑え込みたいにチャカチャカチャカチャカチャカって縫い合わせて発射するっていう謎のビーム砲とかさ、
うん、
見たいけど、まああれやったら勝っちゃうからな。
そうね、
うん、
いやーよかったよ、うん、ウルトラマンも出てほしかったね、うん、
あウルトラマン出れなかったんだよね、
うん、
判件で揉めてて。
そうな、だからガンダムになったんだろうけどさ、
うん、
で時間制限あるのってウルトラマンの名残でしょ。
そうだよね、
ね、うん、
ガンダムさ、ビームサーベル逆手で持つとかっていうのは結局そのプレイヤーの操作によるものだからさ、設定としては全然違和感ないんだけど、
うん、
SE ちゃんとしてほしかったね。
あ、そう。
ガンダム関連の SE、
うん、
起動音とかさ、
うん、
あの駆動音、うん、ドゥンとかさ、
うん、
そういうのちょっとやってほしくなかった。普通だったよね。
まあでもそこはまあいいかなって気はします。そこまでだって やるんだったらね、ゲなんか本編中でもちゃんとフィーチャーしてくれよとか思うしさ、
そうね、なんか気づいたことあった他に。
そうね、
バトルトード出てたよね。
あ、出てた、うん
ね、
うん、よくそんな気づいたな。変なカエルいるなと思ったけど。あ、そっか、あれバトルトードか。
そうそうそう、俺の大好きなバトルトードだよ。
うん、
タートルズもいたね。
そうだね、う
ん、あとはキティちゃんか、バットバツマル、
うん、
もういたし、
まさかスピルバーグの映画に出てくるバットバツマルっていいなと思って
ね、
うん、
あとバットウォービルね、60年代版、
うん、
レースシーンには出てたよね。
ねえ、うん、
ちょっとこれ俺が派遣したことだから言いたいんだけどさ、
うん、
60年代版バットモービルは、キングコングの影響で、落ちてしまうんだけれども、
うん、
途切れた道路、まあ、線路のところで急ブレーキするんだよ、
うん、
バットモービルはね、
うん、
その時のバットモービルの急ブレーキの音がねねねねねねねねっていうフレーズになってるの。
ドジャーンってオープニング曲になってるわけね、うん、オープニングの曲ってことそれ。
そうそうそうそうそう、ねねねねねねねねバッマンのフレーズ
はいはいはい、
やってるから、ちょっとこれを発見したからね、自慢したいんだよねこれは。あまり2チャンネルとか見てもそのこと書いてることはなくて、
うん、
あ、これ俺結構俺だけじゃないみたいに思ってるから今。
ああ、そう。ああ、それはじゃあ自慢だね。
うん。日本のキャラクターと誰か出てきた？チュンリーとリュウはいたよね。
うん。まあ、あとはもう、
波動拳、
ラストも、そうそうそう、ラストもそうだったし。だから、一番衝撃的なやつは入れてくれたって感じじゃない？その、
うん、
ね、アキラ、ガンダム、スト2って感じ？
うんうんうん。
ここら辺はね、抑えてくれてありがとうって感じだよね。うん、
ね。きっともっとたくさんあるんだろうな。車の中の101の人たちが乗ってる以外に来る
さ。ね。
F1 カーみたいなのもあったしさ。もしかしたら F1 カーって何かしらのゲームの引用かもしれないしね。
うん。あ、これ101か。IOI じゃなくて。
あ、わかんない。ちょっと。
どっちかな。このさ、何？研究員の人。仕事楽しそうだなって思いながら見ててはいたけど、
うん、結構ホワイト企業っぽいんだよね。
そうね、
なんか、うん、休憩してから
休憩してからまた、
すいませんね
忙しそうではあったんだけど、休憩時間があるから、うん、あ、そこら辺でジャパニーズとは全然違うんだなとは思った。
本当、そう、休憩してこうローテーションで回せるようなだけのこうスタッフは確保してるって感じが、
うん、
いいよね。
そう、いい会社だよ。お
う、うん。でもいいよね。ゲームやってお金もらえる。
でも、これさ、すごいいいなって思うのがさ、その、敵側の企業の研究員がさ、すごいなんかもう、何、一、なんか、一分話したら友達になれそうなやつばっかりだったじゃん。
本当だよな。
もうすごい。お腹でっぷりのさ、もう、
うん、
ザ・オタクみたいな人がさ、敵側でこう、はい、何、キャッキャキャッキャ言いながらさ、研究してると、してるわけじゃない？
うん。
これ非常にメッセージとして強いよね。なんか別に、ゲームを愛してるから正義とか、そういうことではないってことでしょ？
そうそうそう、ね。
うん。なんかほら、そういう対立軸になりがちじゃない？その、うん、ただでさえさ、その、社長が、
オタの戦いになりそうだよね。
そう、社長がゲームに興味のないこう効率中だったりするわけじゃない。
うん、
そうするとこうゲームを愛する者対こう何仕事としか考えてない人みたいなさ、
うんうんうん、
純粋だから守れるみたいな、ちょっとつまんない結論になりがちなんだけど、ゲームに対する愛はさ、あそこの研究員の人たちも負けてなかったじゃない。
うん、
うん、なるほど、そういうことではないんだなっていうメッセージにもなってたかな。うん、
あの子よね。ハリーポッターに出てくるジニーの子とかもいたよね。
いたか。
やたらセリフがある女の子いるなと思ったじゃん。
はいはいはい。
ケンジ。あれ、ハリー・ポッターのジニーだよね。
あ、そうなんだ。
ほら、なんかさ、ハリー・ポッターでさ、頼りないお友達いるじゃん。それの妹で、
うん、
お話上は後にハリーと結婚したりするんじゃない？
うん、
うん、ね。あとは何かな。さ、
うん、
俺シャイニング見てないんだよ。
俺も見てないよ、うん、だからそのすごい重要なとこが楽しめてない気がするんだよね、
うんうん、ね、はい、シャイニングって見ようと思ってたよシャイニングって
そういうところとかね、残念な思いをしましたんでね、
あ、そうそう、あのデロリアンのさ、
うん、
フロント部分にはさ、あのあれだよね、なんだっけ、ナイトライダーの赤い光、
うん、
センサーライト、
うん、
あれがついてたらしいよ。
あ、そうなんだ、へ、そういうのもあるんだ。
うん、デロリアンにそのナイトライダーの飾りをつけてるっていう、
うん、
新しいね。
そっか、いろいろあるな。だから1回見ただけじゃ全然わかんないよ。だからっていうかさ、2回見ないと、あの何ほら案内人の人がさ、うん、やってたこととかがちゃんと確認できないから、
うん、
あれ2回目見ないとさ、あそこら辺の描写とかちゃんと理解できないでしょきっと。
うん、
だからちゃんと俺はちょっとレディープレイヤー1はもう一回見ようかなと思ってますね。
そうだな、吹き替えも気になるしな、
うん、そう、次吹き替えで見る。うん、
うん、なんかさ、今ウィキペディア見てるんだけど、監督によるとつぶれプロダクションは前向きだったんだけど、権利問題でできなかったんだってね、ウルトラマンは。
はい、
残念だね、フル CG のウルトラマンってしばらくないもんね。
そうね、
コマーシャルみたいなやつしかなかったじゃん。
ありましたね、 YouTube で謎の
2016年7月7日みたいな、
はい、もう2年ぐらい経ちますかね、
嘘かよって思うよね。あの渋谷の光をぶっ壊すやつね。
そうそうそうそうそう。あれはね、なんかね、あのフィールズかなんかがウルトラマンの版権取ってて、で、うん、本当に作る予定はあったらしいんだけど、あの、うん、何中止になっちゃったってのが真相みたいですね。
かわいそう。
うん、ほんとね、
あのあれが映像化されたらウルトラマン史上最もこう なんだろうな、80年代以降のウルトラマンの中で最もサイファイ感の強い感じになりそうじゃない。ウルトラマンの本来表現したかったところって銀色の肌でしょ、
うん、
それに口元だってちゃんと表情が あるはずなんだよね、設定上はね、
うん、
顔だから。でも着ぐるみではそれはできないから、動かないだけで、それができたはずだったのにね。
そうね、いや本当とことんついてないよ。筋肉
の表紙とかもちゃんとしてたのにね。
ついてないよ。
それは
だってさ、はい、そのまあ、うん、昔からさ揉めてたさ、そのチャイヨーの件がさ、うん、こんなにも長引いてさ、しかもこうスピルバーグに演出してもらえるそのチャンスすら逃してしまうだなって、本当に悔しいとしか言いようがないね。
ねえ、うん、あの場面で40メートルの巨人が出てきたらもうやばくない？
うん、
体格的にはメカゴジラとタメだよね。
そうね、タメわかる。だからメカゴジラ対ウルトラマンになってたんだね、きっと。
やべえ、
超面白そう。
超面白そう。メカゴジラ手長くなかった？
ちょっと長かったね、うん、
ね。
あ、そう、あとちょっと不満言いたい、ちょっと、
うん、
クライマックスがさ、
うん、
クライマックスはオアシス仲いいでのあの大乱闘で終わってほしかったんだけど。
どういうこと？
最後さ、カーチェイスのとこで終わっちゃうじゃん。
どういうこと？
カーチェイスでなるでしょ。
ああ、郵便、その、あれだよね。
そう。
追っかけっこします
よ、ね。追っかけっこになるでしょ。だから、追っかけっこはいいんだけど、もうちょっとこう、キリッと短くして欲しかったなと思った。オアシス内のあの大戦闘の余韻がさ、ちょい冷めちゃったんで、あそこのカーチェイスのとこで。うん。それはちょっともったいなかったかなと思って。
あとさ、H の性別が分かりづらい。
ああ、そう。
うん、その不満で言えば、どっちなの、
うん、
男なのかなみたいな。今調べたら女優ってなってたけどね、
うん、
中の人は。
はいはいはい。
女なのって、
うん。
個性的だな、顔が。うん、
そうね、まあ。
確かにね、急に現実世界で結末を迎えたから、でも、
うん、
お話上、そのサイモン・ペックが出てきて、話まとめなきゃいけないし、まあなんか、必要だったんじゃないの？
必要だったかな。
うん。大東の見せ場もあったし。
うん。
あのシーンと
か。まあ別に、あんぐらいだったら別にいいんだけど。まあ、そんぐらい不満としては。だからその、うん、ね、メカゴジラの下りがさ、あんまりも良すぎたんで。
うん。
っていうところぐらいですね。
よかったよね。
よかったよかった。面白かった。もう絶対見た方がいいですね。てかね、アップライジングが最初で良かったなっていう、この、何？
うん。
ハリウッド漫画祭り。レディープレイヤー1、アップライジング、何？アベンジャーズとかだったらちょっと目も当てられなかったかもしれない。
今週末アベンジャーズだよ。
そうそうそう。ちゃんとこう、尻上がりに良くなってるじゃない。
ね。
ねえ。アベンジャーズはなんかいいっていうのを確定で言ってますけど、大丈夫なんですかね。
なんかさ、ちょっともうハッピーすぎて、もうマーベルの実写化が、常にその水準以上のクオリティを、出していてね。
はい。
それでいて、アイアンマンだけじゃ終わらなくて、それが続いてアベンジャーズがちゃんと映像化されて、それがもう、二つも四つもなるっていう。ねえ、やばいよね。
うん。
すごい。あとは、マリンエクスプレス。
無理やりそっちに戻さなくていいんだよ。はい。いや、まあそんなとこですかね。以上で。
うん、
よろしくお願いします。
そうですね、レディープレイヤー1はおすすめなんでぜひ見てください。
うん、2回見るともっと面白いと思いますんで、僕はもう1回行きます。
うんね、もうメディアで買ってさ、ブルーレイとかで買ってコマ送りしたいぐらい。
そうですね、はい、うん、
でイースターエッグ探しをみんなでやるさ。
そうですね、
うん、ということで、次回はファミコン通信
通信。嘘つけ。
やれたらいいなと。
はい。
思います。
覚えてたらね。はい。
うん。終わります。バイナラッピー。
バイナラッピー。世の中のために使うのね。あんたがみんな払うね。社会はない。社会